そう、あれは確か暇を持て余した連休中にふと思い立ってしまったのが原因であったはずである。どこか明確に予定を作り遊びに行くのも気分が乗らない、何の予定も立てていなかったあなた。その結果、最初こそ骨休めと家でゆっくりしていたのだが、それを過ぎると時間を持て余し始めてしまい、休みが終わるまであと何日何時間などと役体もなく考えるようになってしまっていた。連休も半ばを過ぎ、今さらどこかに予定を立てて旅行に行くのもなと、ついつい無意に過ごしてしまい、ネットで動画や SNS などの文字をぼーっと眺めるだけの時間を過ごしていく。特にこれといって目を引くものもなく、眠気がやってきてくれるまでの暇つぶしという思いで過ごしていたあなたは、ふと一つの話題に目を留めた。それはあなたの住所から割合近い、電車で数駅離れた先にある山奥の廃屋の話であった。いわく、廃屋になる以前の持ち主は怪しげな男で、その男が住んでから山の動物の姿を見る機会が減っている。いわく、その持ち主の男は数週間に一度買い物をしに町まで降りていたが、もう数ヶ月その姿を見ていない。いわく、持ち主の消えた洋館、廃屋からは夜ごと奇怪な生き物の鳴き声のようなものが聞こえて人が寄りつかない。いわく、噂を聞き興味本位で行った大学生のグループがひどく慌てた様子で逃げ帰り、怪物を見たなどと騒いだらしい。いわく、そうした話に好奇心を刺激された物好きが何人もそこに向かい、怪物は見なかったが不気味な雰囲気を感じたと声を揃えている。いわく、そうした物好きたちの中には、行くと言ったきり、未だ帰ってきていない者もいるという。そんな、よくある怪談、都市伝説の類にある子供騙しのような話。ネット上では、嘘か誠かと冗談半分に面白がって言った言ってないなどといった盛り上がりを見せているその話にあなたは目を留めてしまったのだ。普段であればくだらないと読み飛ばすか、ふざけて冗談交じりに一言二言参加してみる程度であっただろう、その話題。だが、どうしたものだろうか。暇と無意に時間を過ごさずに済むという、わずかな効用でもあったのだろうか。生き返りを考えても、使うのはせいぜい数時間。その程度であれば構うまいと。どうせ、悪ふざけに過ぎないのであろうからと、そのノリと雰囲気と軽い恐怖を楽しんでやろうなどと、廃屋へ足を向かわせることを決めてしまったのだ。 を降り、最寄りまでのバスから降りた頃にはすっかりと夜は暮れ、小さな山とはいえ新緑に覆われた道を歩くのは、それだけで心の中の恐怖心を煽り立てるようであった。手元にあるのは用意してきた懐中電灯の頼りない明かり。それは深い緑色の闇の中でか細い光の束を作り出し、跳ね返る光は恐怖を魚に面白おかしく語るのであれば、なるほど、うってつけと言えるのかもしれない。確かにこんな雰囲気の中にある廃屋ならば、噂の一つも湧いて出てくるだろうということは理解できるものであった。周囲から聞こえてくる鳥、夜鷹の類の鳴き声であろうか。種類まではわからないが、森に住む鳥のざわめきがあなたを警戒するように、あるいは森の奥へと誘うかのように泣き続けていることが、やけにあなたの神経を敏感にさせていた。そうしてしばらく頼りない明かりのもと進んでいくと、木々の葉に月明かりが現じられ、ぼんやりとまるで蜃気楼かのように揺らめいて、それはあった。元は白かったのであろう外壁にはツタが這い回り、壁は不気味なひび割れにより緑と茶色が入り混じるまだら模様をなしている。見えている窓のいくつかにはひびが入り、あるいは窓枠だけを残し、その奥、すでに人の気配の絶えた空間は、まるでここは人の住むべき場所ではないとでも言うかのように、沈黙をたたえ、ぽっかりとした暗い闇をさらけちている。地面を見れば、いくつもの茶色の石のような塊が転がっており、その様相からかろうじて、剥げ落ちた屋根のかけらなのであろうことを想像させるのであった。一言で言えば廃屋。一言で言えば廃墟。一言で言えば残骸。あえてきちんと名前をつけるのであれば、幽霊屋敷。木々により薄れた月明かりがより一層この廃屋を不気味に飾り立てている。確かに噂の一つも湧かない方がおかしいであろう。それだけの雰囲気をこの廃墟となった洋館は携えていた。錆びつき、鈍く重い音を立てる鉄格子の外扉を開き、触れるだけでガサリと木々のかけらがこぼれ落ちていく中、重い正面扉に手をかけ、廃屋の扉を開くあなた。すでに外観の様子からして十分すぎるほどに背筋に薄ら寒いものを感じ、ごくりと唾を飲み込むものの、せっかくここまで来てしまったのだ、中も見ていかねばもったいないと、そう 足をその館の中へと進ませてしまった。